熊本市大江三丁目にあります多目的文化情報発信施設ルネディ、その中の第一スタジオでの最後の収録を終えまして1週間が経過しております。その後引っ越し作業などが進められているわけでございますが、現在熊本市東区新鍋三丁目に新しいスタジオが、まあ、一通りオープン、一通りです。とりあえず機材が入ってなんとなく録音ができるという状況になっておりますが、ご案内のようにエアコンが届いてございません。エアコンがつくのが7月25日でございまして、まだまだ先のことでございまして、で窓を開け放って収録を行えばですね、非常に風通しの良い部屋でございまして気持ちよく収録ができるんですけれども、中で大人数でわーわーわーわー言ってると思いっきり近所迷惑になってしまいますんで、収録の際は窓をピシャッと閉めた状態で密室状態になって収録を行うわけでございます。日刊深夜海賊のいくつかの番組などもそのような形で収録が行われております。しかしながらこの QIC、尺が長い、わけでございまして、ABCD と4つの枠がございますが、長いやつですと40分超えなんてこともございまして、それをですねその密室状態で、しかも昼間なのでこれ収録やっておりますと、おそらく熱中症その他で、死者が出るのではないかというふうに、危惧されておりました。まあ、そういったことで、この冷房装置が導入されるまでの間、約、まあ、2回ですかね、2回分ですかね、死のロード、死のキャラバンということで、スタジオを離れまして、よそで収録を行うという、ビジターでございます。ということで今回はですね、こちら熊本市、これは北区ですかね、鶴畑にございます、山岡久乃記念花岡山スタジオで収録を行おうことに相なりまして、私ども、この山岡久乃記念花岡山スタジオにやってまいりました。非常にこう閑静な住宅街の中にあります落ち着いた佇まいの和風建築、ガラガラっとね、門をこう開けますとね、中にね、入り口がございまして、でそこからですねこう入っていきますと、この和風のね、非常に落ち着いた、まあ、ある意味渋い、まあ、建築物家でございます。なぜ山岡久乃なのか、まあ、その辺につきましたね、後ほど紐解いていこうかなと思っております。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はお子様のコミュニケーション能力を育てるクラファの協賛で、熊本市鶴畑山岡久乃記念花岡山スタジオにて、からオンデマンド放送でお送りしておりますお相手は榎田新右衛門と
花岡山花岡と
平上優子です。
花岡山オーナーに、お話を伺います。はいはい、なぜここは山岡久乃記念なんですか。山岡久乃って若い方分かんないかもしれないですよ。もうだってお亡くなりになってもう10年、
いや20年
近いですかね。
近いと思いますよ、もう、
ね、
98年ぐらいだった
んですよ、綿鬼の初期の段階
に出てて、そうです、第3シーズン終えてからもうやめて、
あと高橋由美子主演の、おかみ、三代女の戦い、温泉宿を舞台にした、一体あれ温泉以降になっちゃってますよね。 そのまんまね、同じ場所で、とかでこうちょっと割と厳しめの、厳しいことを言う、江戸っ子風の、お母さんっていう役が多かったですね。
唯一森重久屋に説教ができた人ですから、
ああねえ、まあなんか着物着てるイメージが強いですね、着物とかあと割烹着とかのイメージが強いですけども、それがなぜここに、
ですね、ここはもともと私のいとこの家なんですよ。でそもそもは、私のおじが隠居として、 あの隠居して住んでたんですよ、
この家に。
この家に、でその以前がですね、なんか山岡久乃さんがここをお建てになって、
あの、リアル山岡久乃、山岡久乃、山岡久乃2の人がって言ってんじゃなくて、山岡久乃2が、
リアル山岡久乃ですね、
が
久乃さん、が、あのお父さんのために建てた家ですね。
じゃあこれ言ってみれば山岡久乃の家ってことですね。
そうですそうです
元は
そうです。だからこの多分ですね、絶対ですけど山岡久乃はこの、あの家の中をうろうろしたはずです。
あ、そうですか。
そうそうそう。
じゃあもううちの番組今テレパックの番組みたいな感じですね。今ね。ああ、そうですか。また鬼とかほらああいうのをこう大体作ってる、ああいうホームドラマは大体テレパックが多かったですよ。独特のロゴでテレパックっていう。
でその家をですね、あの作って、そのお父さんが住んでたんですけど1年ぐらいで亡くなったそうなんですよ、
お父様が、
お父様が、でそれで空き家になってたところにあの叔父が借りたらしいんですよ、で借りてたら買わないかって話になって、叔父が買って、そのままその花岡一族のものにな
った。あら、それなんか買い叩いたりなんか騙したりしたんじゃないですかね。
いえいえ、向こうから、向こうから話が持ち、やっぱだってその山岡久乃にしてみればですよ、あのお父さんが亡くなって、そのね、その東京とその熊本って離れた、
お父さんだから熊本の方だったんですかね。
いや、なんかですね、その前は長崎に住んでたって話で、そこはちょっとよくわからない
ん
です
けど、九州が好きだったんですかね、
うん、なんかそういうことだと思うんですけ ど、それであの要するにもう土地をね持っててもあれだからってので、あの買わないかって言って、結構あのリーズナブルな値段で買う。
じゃあ、 あの今日は特別ゲストに、あのドラマでも共演、何度も共演してます水前寺清子さんに来ていただきましたんで、水前寺清子さんです、どうぞ。
ありがとうでした。
あれ全然違いました。
お便り行きたいと思います。
違いました。
まず1通目、こちら東京都目黒区からいただきました。39歳雑誌編集者、ラジオネームサイクロン掃除機 Z。
ありがとうございます。
たたたた大変です。首都高速道路でタンクローリーが横転し炎上した事故が2008年にありました。ありましたね、えらい燃えてましたね、この損害賠償額がすごいです、いくらだと思います。これあの首都高速道路を運営している東京都が、まあこのタンクローリーを運転していた、まあ運転手と、それとその会社を相手取ってるようですけど、いくら損害賠償、
結局でその通行止めにしたってことですか。
通行止めにもなったし、道路も燃えちゃったんで、
あ、燃えたんですか。
アスファルトが燃えちゃって、
燃えるんであれ樹脂だから、
はあ、なぜタンクローリーだから油積んでたから、燃えてくださいって言ってるもん。
でどれぐらいのその道が溶けたんですか。
だからまあ結構なもんですよ、
距離的に。
あの当時ニュースではトップニュース扱いでしたよ、すぐ横にマンションとか建ってるんで危険だっていうんで、いくらの
賠償。5億、
あの方これ知ってます、知らない。じゃあ想像で言ってみてください。
1兆。
1兆はないでしょ。1兆だと高速道路作れますからね。
20億ぐらい。
20億。ああ、32億円。えのき田師匠がジャンボに当たったとしても払える額ではありません。一体どうするんでしょうってことでいただきました。そうですね、ジャンボに当たっても道路には僕は使いません。えのき田ビルジングです。今あのえのき田ビルジング計画では、今あの熊本市 の路線価のいろいろ評価額などの、リサーチ、そして、坪単価、どれほどの基礎を打てばどういう頑丈な建物が出来上がるなどの、研究が今進められているところです。そう遠くない未来、えのき田ビルジングが皆様の元に、ご披露できるんじゃないかなということを、お約束はできません。これ、東京都板橋区で起きました。2008年の8月です、首都高速5号線でタンクローリーが横転し炎上しました。で、この首都高速道路を運営しております東京都がこの運転手の男性や所属する運送会社などを相手取り、復旧費用や通行止めで受けた損失分の賠償を求めた訴訟の判決が、7月14日東京地裁で行われたと。で裁判長は事故の原因は運転手らにあるとして32億8900万円の支払いをこの男性と運送会社に命じました。これはこの男性はですね、運転手さんは井出光興産、井出光、の依頼で、だから井出光の、 あの人じゃないんですよね、依頼で20キロリットルのガソリンなどを運んでいたと。で、事故原因については判決では運転手がカーブに、差し掛かった時に 2,30 キロ 速度オーバーしていたと、うん、だからまあちょっとスピード出しすぎてたっていうことで重大な過失があるということ で、うん、で首都高速側は、井出光興産、まあ、その元ですね、うん、あの下請けを指揮監督しており使用者責任があるとして損害賠償を求めていましたが、判決はこれはまあ発注者であるに過ぎないのでこれはちょっと違いましょうということで、うん、井出光の責任にはならなかったということのようですけどね。
運送会社は有名なところですか？
いやちょっとこの記事には出てません、うん、分かりません、うん、ただこれ支払えないでしょう、
ね、ええ、無理ですね、
まあ、あの個人のこの運転手はまず払えないじゃないですか、うんうん、で会社としては、まあ、分割とか、うんうん、その会社の規模によりますよ。だから、うんうん、零細だったらもう潰れて自己破産するしかないと思うんですけど、うんうん、そのある程度ちゃんとしっかりした会社であれば、うんうん、まあ年間1億円ずつぐらい32年ローンみたいな感じで32年じゃされないな、まあまあそういうことでやっていくのかなと思いますけど、どうですかこういうね、損害賠償とかこう請求されたら、ね、木田優子さんもよくあの車でバーンって走ってる時にもしですね今まではぶつからなかったからいいようなもののダーンってぶつかったりしてですね損害賠償請求された場合どうやって払っていきますか、例えばこう今すぐ1000万円払えとか、うん、どうしますか？
いや払えないでしょうね、うんうん、
ええ、はい、破産するんですか？自己破産、
いやーか分かんないですね。
あ、うん、まあね、あの自己破産も そこそこの額じゃ、まあ、1000万だったら自己破産、うん、個人だったら可能だと思いますけど、うん、100万とかだと今もう自己破産できない可能性もあるらしいですね、うん、それは返せるでしょうと、うん、バイトでも何でもしたら返していけるでしょうとか、うん、あとなんかその額を減額するからともかく返せみたいなのもあるみたいですしね。だからまあまあやっぱね、だから借金ってのはね、あのこの間花岡市ともちょっと話してたんですけど、うん、ある男性がいまして、でこの方は事業に失敗して、うん、ホームレスをなさっていたと、うん、でそしたら駅前になんだかいい土地がこうまとまった土地があったと、でそれをなんか頭に入れてたそうなんですよ、うん、でたまたまその行きつけのなんか安い飲み屋があって、うん、そこで飲んでたら隣にちょっとこうあの金持ちそうなおじさんが座ってて、うん、であのなんか土地の話を店の人と話をしてるん でそれに割り込んで、いやそこの駅前にいいのがありましてねとかっていう話をしたら、うん、え本当かいと、うん、ちょっと見に行きたいから連れて送れよって言って、うん、その足で、うん、その社長を連れて見せた土地を、うんうん、ね、これだと、うん、まさにうちが求めていたのはこれだよ君っていうことで、うんうんうん、早速それであのその土地をその会社が取得することになって、うんうん、でその紹介したホームレスのおじさん、うん、仲介料が出ちゃった、うんうん、1割ぐらい、うん、で土地が、うん、10億ぐらい、うーん、1割だから、
1億もらったんだ、
そういきなり
すごいな。
それでそのおじさんは、まあ、土地の知識が多少あったみたいなんだけど、で宅建とかもあったのかな、でもともとは、うん、でそれで不動産業を始めて、折しもバブルでんがな、あっという間にその1億円が数百億円に膨らみ上がって、でそしたら生活が一変しちゃって、うん、まあその毎日湯水のごとく金を使うようになって、うん、それがまあ当時バブルの頃は当たり前でしたからね、うん、でそれがバブルが弾けてもそれがなかなかその生活から抜け出せなくて借金抱えて、うん、何百億円っていう借金抱えちゃって、下手すると1000億円ぐらいまで行っちゃったと、うん、で会社はまあ整理しなきゃいけなくなったけど、まあ、一応その会社はあるは一人でやってるね、事務所、ちっちゃい事務所があって、そのドキュメンタリー見たんですけど、うん、その時に銀行の人が借金取りに来るわけですよ、うん、返してくれと、うん、でね、だからすごいなと思ったのはその次々に来るわけ、いろんな銀行とか信用金庫とか、うんうん、でそこのある銀行は、うん、そのおじさんのところの会社に、まあ20億ぐらい貸してると、うん、ね、でもこれをねもう清算したいと、うん、もうねどうにかしましょうやという話し合いを持ってるわけ、うん、いや本当どうにかしたいのは山々だけどもないからねっていうふうに言ってるわけ、おじさんの、うん、それで、あ、まあそうでしょうけど今なら社長いくらなら返せますかっていう、うん、そうだね500かな、いいとこ500万かな、うん、500万だったらなんとかなるかなみたいな、20億の借金で500万なんてのはスズメの涙でしょ、うん、話にならないでしょ、わ、うん、かりました、それで手を打ちましょうっていう、にだから20億でね、なんかその会社が倒産しちゃったり、うん、社長が死んじゃったりすると、うん、20億が不良債権になっちゃうわけよ、うん、でそれをねなんかうまいこと処理してね、うん、もう500万で、うん、もうなかったことにすると、 いうような話になっちゃって、それでハンコついてるシーンがテレビであったのね、うん、すげえなと思って、うん、普通借金ってともかくとことんこう追い詰めていくじゃないですか、うん、そんだけ額が大きくなると、うん、いろんな人の責任問題とかになっちゃうもんだから、うん、どっかで丸く収めようとするんでしょうね、うん、なもんだから、でその社長が笑いながら言ってるんだけど、僕はね銀行から守られてるからと、うん、僕が今ここで死んじゃ首くくったりして死んじゃったらね、うん、銀行の人たちが大勢えらいことになるんですよ、うん、だから銀行の人たちが私の借金を守ってくれてるとかって笑ってたけど、うん、いやーやっぱ借金ってのはでっかくするもんですね、うん、私もでっかくやりたいです、うん、ぜひ、私に1000億円貸してください返す自信はねない、まあね、
でも今回保険とか入ってたでも自分の過失だから保険出ないのかな、
まあ、どうなんかねちょっとその分かりませんけど ね今後どうなっていくのかちょっと気にはなりますがね、うん、こういう報道ってそういうこの後どうなるであろうかがないから ね投げっぱなしなんて分かんないんですよ、まあね、でもね、32億だったら今例えば32億円ポーンとあなたのものになりました。調べ、まあ、30億円でいいや、30億円さあ何に使いますか、貯金はまあ置いといて、はい、使うとして、まず何に使うか。
旅行
旅行にいくら使いますか。旅行に
1000万ぐらい。
旅行に1000万どこ行くんですか。
いや世界一周とかできますよね。1000
万あればできますね、うんうん、うん、ファーストクラスで行けるかもしれないですよ。
でも別にそこは全然気にならない。
クルーズですか。
クルーズはねちょっとな、飛行機かな、
うん、これなら世界一周あっという間ですよ、
うんうん、
ね、だったら
世界一周ってその世界一周じゃないですよ。地球一周じゃないですよ。なんか私世界一周って言ったところ国全部回るもんこの音だろうなって前はずっと思ってたんですけど、
いや回りたきゃ回ってもいいけどね、どうぞ南スーダンとか行ってください。
そしたら今すぐあれって結局皆さん地球一周ってことですか。世界一周
だいたい一筆書きってことでしょ。
そうそうそう、うん、一筆書き
だから、まあ、その
世界一周なんとかの旅とか言うじゃないですか、うん、昔よく
80日間世界一周とか
ね全世界回るのかと思ってすげえなと思う子供心で思ってたましたね。
全世界回ってるのは金高薫だよ。金高薫さんってまだ生きてましたっけね。
いや
時々なんか話題になるものですけどね、
そうですか。
日
本旅行でもいいですよ。
1000万かけて、
1000万
かけて日本国内旅行ったら相当だよ、うんうん、
じゃ あの全部どこのホテルでもファースト
で、ね、ファーストっては言わないですよね、スイートとか
そういうスイートですか、そう一番いい、
ね、一人でスイートに泊まるんですか、うん、すっげえ寂しいですよ、うん、
いや別にそれは全然寂しい。
その年その年でなんか誰かを招くわけですね。
招きませんけど、
いや俺は前にも話したと思うけど天皇陛下が泊まった、うん、スイートルームに泊まったですよ、うん、大分で、うん、先生様って言われ、榎田先生、うん、こちらのホテルにご用意しておりますって言われて、うんうん、あそうですかっつって、それでその時の、うん、そのホテルの、宿泊客、うん、ミー、うん、オンリー、俺一人で、夕方まず夕食を先にお召し上がりくださいっつって、うん、1階の食堂でダイニングで、うん、お出ししますっつんで、うん、荷物解いてから部屋でっけえなと思って、最初まだ全部の設備見てなかったから、当時荷物置いて下降りて、そしたら食堂に誰もいなくておばちゃんだりいて、で私に料理お膳をドーンと持ってきて、なんか給仕してくれて、で話したら今日は先生だけなんですよ、泊まっていくわって、大丈夫なのかこのホテルはとか思って、それでそこから飯食ったらそのままロビーで待ってたらお迎えが来て、講演会場に連れてかれて講演をやって戻ってきて、で部屋に上がったわけよ、うん、ね、で鍵開けて、うん、よく見たら、うん、まあその一つの階のワンフロアなわけ、
うん、
ほぼ、
うん、
3部屋あるんですよ、
うん、
和室洋室、うん、洋室がですよ、キングサイズのベッドが4つ、
うん、
4つドンドンドンドンってあって、
うん、
その横に、12畳ぐらい の、うん、広間があって、うん、その中にも布団が、うん、3組ぐらい、うん、3、4組引けるぐらいのやつで、で確かに布団敷いてあったけどね、うん、俺どれで寝ればいいんだろうと思ってだからこれひょっとして1時間おきに布団を変えてもいいのかなとか思って全部使ってもいいのか、だって使ってみようでしょ基本ってね。おいでね、で寂しいわけですよ。 でテレビがでっかいのがあって、で和室の方にもあるんだけど、まあ、一番でかいのがなんか60インチぐらいのがあって、だからでそこの近くでずっとテレビ見てて、でベッドで寝てたんですよ。そうするとなんかねその和室の方からね、なんか竹とかああいうやつがねピキッピキッミシッとかってなんかこうラップ現象みたいになるんですよ。あれでね、しかもねあの目の前がね海でね、その波のねその波打ち際だもんだからザザーンっていうね、ザザーンっていう音がね、それで途中でなんかあの車のキーンって音とかなんかうーんとかって、なんか寂しいっていうそんなのでいいんですか。
やべ、で、そういうでっかい部屋は泊まらないですもん。
なんかスイートってそういう
部屋。スイートってそういう部屋だ
よ。じゃあいらないです。
じゃあシングルで。
シングル
で1000万でだったら。
だから旅館とかで。
一生
そういうホテルじゃなくてもいいですもん。旅館とかでいいです。
旅館。
うん、温泉付きの旅
館。温泉付きの旅館。
個室温泉かなんか。
個室いいですね。
いや1000万もあるんだったら、少なくともまず FMC スタッフ全員お付きの者として連れて行ってですね、これで毎晩
もう何でもしますよ。
我々はほら別に大広間で雑魚寝でいいわけだからね。で吉良上様だけスペシャルの特別室とか貴賓室にお泊まりいただきまして、で我々は常に従者ですから、それに従ってですねお世話をさせていただくということでございますね。で毎晩3階の珍味に舌鼓を打つと、それだけのことで結構ですんで、
当たったらですね、
当たったらっていうか30億ポンと来たらね、花お菓子どうしますか。30億、
まずビルを3棟
いきますか。
僕ちょっとお金持ちの人に聞いたんですよ、不動産 そういうのやり方で、3棟あると、それを回していけばいろんな経費があれすると、
なるほど、
って聞いたんで、3棟まず建てて、それからはなんか多分自分の趣味に何か使うでしょう、
ね。もうエノキダビルジングはもう続々シリーズをシリーズ化していく予定で、
車とか興味ないんですか。
車も興味ないですけど、まあでもなんか1台をなんかこう
欲しいですよ、ね、
変な車欲しいですね、
例えばどんなんですか。
そうですね、変な車
というじゃないですけど、ホイールローダーとか、
フォルクスワーゲンが欲しいんですよ。
フォルクスワーゲンは会社の名前で、どのフォルクスワーゲンですか。
ビートルか。
ビートルって今のビートルですか、それとも大昔のビートルです
か。大昔のがいいんですけど、ただいろいろ考えると大変だから、
ベンテとかね、
今のでいいです。
今ので、そうですか。まあ私はもう30億あれば世のため人のために寄与します。
絶対だな。
鹿児島県鹿児島市48歳 DTP やってます、ラジオネームカツンでいいや。
ありがとうございます。
割り切ってしまいましたね、ラジオネーム、皆様こんにちは。新しいスタジオはいかがでしょうか。暑いです本当に暑いですでも本当ね、開けてると風抜けるんですよ。で、もう昼間は暑いですよ。昼間はほら30度の風が入ってくる。
そこ西日当たりますよね。
当たります。で、日当たりもいいんですよ。で、夜になると北側に向けてる窓があるんですけど、そこからね、本当に涼しい風がね、入ってくる時があるんですよ。これは気持ちがいいです。で、その時はね、エアコンなんかなくても扇風機ぐらいで十分だなと思うんですけど、さっきも言いましたように収録の時は閉めるので、で、この間シオンさんとメグちゃんと3人で水曜版と金曜版の3本撮りやったのね。もう1本撮るたんびに当てろっつってなんかもうぜいぜいはーはー言って、しかも雨降ってたんで、その水曜日だったんですけど、湿気がすごく
て、晴れてる日よりかまで良かったかもしれないですね。
いや湿気、湿
気はな、もっとね晴れとったらもうまた暑さが違うでしょうね。
空気がね乾燥してれば全然、
そう乾燥してるとまだ、扇風機で風回ってるからまだ15分ぐらいで耐えられるのよ。新しいスタジオいかがでしょうか。ただでさえ引っ越しは大変なのに、機材やら資料やらたんまりありますから、大変を通り越してもうコリゴリだと思います。よくお分かりですね、本当にコリゴリです、でもね、2年後までに予定されている引っ越しは日通その他業者を使うことになってます。なぜかお金があるからです この何あの空手型のお金持ちキャラっていうのはどうですかね。
でもですね、
まだ持ってないっていう。
でもですね、思うんですけど、実際手に入れたら急に黙るんじゃないですか。
ええ、あそうね、
いや私の性格は違いますよ。ええ、私あのお金がない時はケチなんです。お金がないから、お金があると途端にあのいい人になるんですよ。ええ、これ今までの人生が証明してます。ええ、だからあの結構ね、あの金がない時は本当にしぶちん、しぶちんというか出せないから、ねえおごってとかごちそうしてとか買ってって言うんだけど、ちょうだいとかって言って言うんですけど、あの金があると、まあそれ好きなもん取れよ、うん、いいからいいから、え一本でいいの、え5本ぐらい買えよ、いいから出しとくよっていう、そういう人になるんですよ。まるであの21世紀の水原弘みたいですね。人生おかしくないですが、それはあのちょっと反省しましょう。うちはこの10年で6回引っ越しを、
ああ
多いですね、引っ越し
10年で6回、
引っ越し貧乏になり大変でございます。
すごいな。
とにかく無事に引っ越しが済みますように願います。ありがとうございます。さて世間は天皇の生前退位について大騒ぎ、すでに他の方からもたくさんの投稿があると思いますが、いくつか来てます。なので今回は別の話しますということで、仕事の休憩時間の間にヤフーニュースを眺めてましたら意外な見出しを発見。それは VHS ビデオデッキですね、国内生産終了とのこと。まあ、VHS なんて店頭で見ることもないのですが、すでに生産はされていないと思っていましたが、船井電機が国内でまだ生産していたことに驚きました。まだ需要があったんですね。うちには DVD プレイヤー一体型のビデオデッキがあり、まだ稼働しています。さすがに VHS で、録画することはないんですが、たまに昔録画した音楽番組などを再生することがあったりします。僕が最初に購入したビデオデッキは三洋のベータマックス、三洋は最初ベータ陣営でした。その時はベータマックスと VHS の違いがあまり分かっておらず、店員さんのこっちの方が画質がいいし音もいいですよとの説明で選んだ覚えがあります。買ってから気づいたのはシェアの低さ。VHS と比較するとテープは高い、レンタルビデオではほとんど借りられないし、あってもエッチなものに至っては皆無、まあ、当時あんまりなかったですね。ただひたすら音楽番組を録画するだけでしたが、結局数年後に VHS を買いました。そんなビデオデッキにまつわる思い出は皆さんそれぞれ終わりなんじゃないでしょうかということでいただきました。いよいよ VHS の時代が終わろうとしているということですね。あのこの船井が作ってたやつはいくつかあるんですけど、あの DVD とあの VHS が一体型になってるやつとか、あのお年寄り向けですよ。あの DVD も見れて、うんうん、あのビデオも見れますみたいな、
はいはい、テレビビデオみたいなね、
そうそうそう、うん、テレビビデオとはちょっと違いますけどね、うん、
違います、
でもまあともかく複合型のやつとかを作ってたようで、あとあの中にあの微妙なやつなんですけど、 VHS ポンと入れたら DVD 焼いて出てくるっていう、うん、その変換するためのやつとかもあるにはあるんですよ、うん、今も
VHS から DVD に、
そうそうそう、もうあのほらパソコンとか使えばできるんだけど、それほら分かんないじゃん、お年寄りとか、すごい簡単に、
要するに
あのテープをポンと入れて、う
ん、
はい、生の DVD を入れて、はい、ボタンを押すと、あの自動的に
あ
の
じゃあ思い出は残るわけですね。
思い出は残るんですよ、うん、どんな思い出なんですかね、昔のあのエロビデオを 見たいとかっていうことですかね、こう昔のなんか早川まなみとか麻生美代とか
知らないし、
タモリクラブとか出てましたけど、ね、知らない、そう知らない、もう麻生美代 のなんか麻生美代があのスクリーン&ブーに来た時 の写真持ってますけどね、あそうですか、うん、知らない、まあいいです。なんかありますか、ビデオテープ持ってますか、 VHS は、
まあ、多分家にあると思います。まだ
何を録画したもんですか。
いやだから覚えてないですよ、
やっぱテレビとか、
テレビでしょうね、録画とかでしょうね、
録画とかでしょうね普通、
はい、
はい、だいたいビデオテープは他に、
いやあのほらレンタルで安くなっとった買ったりとか、
まあ、それだって録画してあるわけです
、
映画でね、あの昔 VHS はあの結構あの師匠から預かってるのとかあるんじゃないですか。
ありますね。
何本ぐらいですか。
100本ぐらいあるんじゃないですか。
やっぱり100本ぐらいありますか。
でそれでだいぶそのビデオあの DVD 化したりとかしてるんですけど、
それはやっぱ自分でやるわけでしょ、パソコン使って。
そうです、追いつかないんですけどね、
あそうでしょう、うん、だから俺思うんですけど、うん、 まあ業務用ではあるらしいんだけど、うんうん、何倍速とかで、うん、例えば 5,6 倍で再生してくれて、うんうんうん、でそれでそのまま焼いてくれて、うんうん、後で普通に見えたら、うんうん、作業効率上がるじゃないですか。
え、だいたいどれぐらいでその DVD に録画で録音っていうか、
例えば120分だったら120分はかかるよ、そら、
うん、だからリアルその、そのリアル時間ですよ。
うわー、めんどくさー。
だからそのパソコンとかでやるんだったらその圧縮できますけど、そのねコピーするの高速でできるけど、うんうん、
その道具がどんぐらいですし、だからあの業務用途ではねおそらくあるんですよ、うん、早いのが、デュプリケーターみたいなやつがね、うん、でそういうの持ってりゃいいんだけどね、うん、でもわざわざ買うほどじゃないし、そうそうそう、レンタルもあるらしいですけどね、うん、うちなんかもあの昔の FMC の番組は全部3倍モードで撮ってるんで、うんうん、なので 4,5 時間毎週日曜日 4,5 時間番組やってましたから、それを焼きたいんだけど、うん、ちょっと躊躇しちゃいますよね、うん、だからもう焼くこと考えたらもうそのまんまもうあの今度の新しいスタジオの、あのガレージの物置のところになってるやつ、あそこにもうぶち込むしかねえなと今思ってますけどね、あそこまあ、あの涼しいんで、うん、ビデオデッキ、うん、ね、まあこの番組でもちょいちょいあのビデオデッキの話はしますけれど、
まだありますよ自分の部屋に
ビデオデッキですか、 VHS が、はい、うちは一応あの8ミリ、ハイエイト、そして DV、うん、で、HDV、うん、それと、ベータ、うん、ベータはベータ1からベータ2、うん、ベータ3まで全部再生できます。それと、で VHS、SVHS、全部、うん、ありますね、うん、なんとあの、船井が出してた、うん、あれなんだっけ CVC だっけな、うん、あったんですよ、うん、屋外で撮影するための、うん、そのカメラに、うんうん、あの時まだカメラ一体型じゃなかったと思うんですけど、うん、小型のね普通の、カセットテープの音のね、うんうん、あれのサイズぐらいのビデオテープだったんですよ、うん、それであの小型ですっつって出たのが、熊本県庁の、並びだったか迎えだったか忘れたんですけど、うん、日本ビデオセンターとかなんとかっていうね、うん、大手ビデオあの機材販売店があって、うんうん、ビデオサロンとかね、うん、じゃあの現行者のビデオサロンとかにね4ページぐらい広告出してるんだから、うん、通販もやってて手広くやってて、そこですよ俺が伝説のあれって21歳かなんかの時に、ボーナスとか貯め込んで、400万持ってったんですよ、うん、札束を、うん、で業務用の3巻のカメラを買ったんですよ、うん、でしたら1割引くって言うんですよ、うん、で400万ですよ、うん、カメラが、うん、で1割引いてくれたら40万引きじゃないですか、うん、でじゃあその余った40万でこっちのカメラくださいっつって、うん、業務用のカメラと2台買って持って帰ったっていう、うん、その店があるんですよ、うん、で最後その店詐欺でドローンしてえらいことの大事件になったんですけどね、でそれが後々にFM 熊本事件っていうのになっていく話はこれはまた別のお話なぜ熊本に FM 熊本という放送局ができなかったかという、下りになっていくわけでございます。これいつか私落語にしたいなとちょっとこれをちゃんと語れる人は多分熊本で私ぐらいしかいないです、多分ウィキペディアに FM 中九州が FM 熊本に今なってますけど、なんか一言書いてあるはずです。なぜ FM 熊本という名前が使えなかったか、あれはおそらくうちで俺が喋ってたやつを誰かが書いたんじゃないかなと思いますけど、あれ の細かいとこまで知ってるのは私ぐらいしかいないですよ、まあいいや、まあともかく、うちもねベータは
そうなんですよね、本当ベータがその監督の資料でベータがあるんですよ、だけどベータデッキは今回やられたんで、もうちょっともう厳しいなっていう。
いやうちベータは使いますよ、でただね、録画してるのが、その当時って私レンタルビデオ借りてくると、もうたとえどんな作品であろうが、ダビングしながら見てたんですよ、全部違法ダビングをしながら大量にあるんですよ、でね、でつまんないのも当然あるわけですよ、撮ってあってて、でも録画したはいいけども二度と見ないみたいなのがあって、でそんな捨てたってもいいんだけど、そういうのに限ってちょっと余ってるじゃないですか、ね、20分30分そこにね、なんかちょっとしたものを録画してる時があって、 それをチェックしないと、
うん、捨てられないですね、
うんうんうん、あの貴重なねあの、うんうん、お休みの前にとかが、うん、そういうのに入れてるんですよ、うん、あの七つ釜鍾乳洞のところのあの、はいはい、まあ、浜地一造り賞のやつとか、
はいはいはい、CM とか大事ですよね、
う
ん、
そう、そういうのが入ってる、
ね、それ楽しいですね、
捨てられないんだよ ね、
うん、
だからあれが整理されて、
ね、楽しいかもですね、
まあ、今度ちょっとせ、うん、あの今デジタルサイネージを1階の台所のところに設置しましたんで、あそこにあのもう VHS とベータもいつでも再生するようにしといて、セレクターで切り替えてちょっとやりましょうかね、上映会はね、怪しいのがいっぱい出てきますよ、なんか、だからまあこれ映像資料ですからね、あのなんかこうぜひ活かしていただければなと思いますがね、でも大変だよな、でもやっぱあの VHS が出てきた時にあの正直でかいなと思いましたよ、カセットが、ただねそのあのそれまでのその僕らの4分の3を知ってたから、4分の3から比べると
そうですよ ね、
ちっちゃい、ちっちゃくなったなと思って、あの要するに4分の3っていうのは4テープの幅が4分の3インチってことです、4分の3で VHS とベータは2分の1インチなんですよ、でちっちゃいんですね、でベータはあの画像データをヘリカルスキャンって言うんですよ、斜めにこう、刻んでいくんですよね、で信号を、でその刻んでいくときに信号と信号の間にギャップって言って、間にこうあの隙間を作んなきゃいけないわけです、お互いの信号が干渉しちゃうんで、でそれを干渉しないで大丈夫ですっていう、あの信号と信号がぴったりひっついちゃったものすごい高精度で作ったのがベータなのね、だからベータっていうのは実はベタから来てるんですよ、で、あの VHS は実はその技術が実はないんだな、だこれがねあの西田敏行主演のね、あの日はまた昇るでしたっけね、あの VHS を作る話、それいうところにはね一切出てこないですよね、それで中台達也演ずる松下幸之助が品物作りはったなとかって言ってビクターさんがええもん作りはったでとか、皆さん見してもらいとかっていうなんか怪しい中国人弁じゃねえやあの関西弁で、それでありがとうございますとかって言ってこうあの渡辺徹と西田敏行がやるんですけど、あれあの最後にあの VHS ってあの人型みんなで工場の人たちが人が、ね、わーってありがとうってやったっていう、あれ本当にやったんですけど、あれ本当は違うんですよね、あれ映画では VHS って文字になってたんですけど、あれは VTR なんですよね本当はね、で、VHS は何だっけ、ビデオホームシステムの略です、でベータさんって言ったらベタですね、でその前のその4分の3はユーマチックといって、これヘッドに U の形にテープを巻いていったからっていうのがあって、まあそこら辺の話をするのは多分宇宙でうちぐらいじゃないですかね、なんなら1インチ2インチの話もしましょうか2インチはね顕微鏡を覗きながら編集したんですよ、ね、職人芸でね、カミソリでスパーンって見事にやらないといけない、
アルミナを振りかけてですね、
そうそうそう、あれはね指紋を採取してるような感じですか、ね、ある意味ね、
で、それでその上手い人下手な人がいて、
下手だとひどい、
そう、上手い人をその局内にその局でみんな集中するんですけど、その部署がなんか上手い人だけにやるのは不公平だからって下手な人を分配してしまってもう偉いことになる
った、だから昔のドラマとか見ると途中でいきなり実態が出てくるんですよ、じーってね、あれがもうだからその下手なやつが来たなっていう
で、研修するときに必ず編集願いと切る、ね、願い書を出さなきゃいけない、
当時はほら切るのって大ごとなんで、だってテープ1本がだって今の価値にしたら多分200万ぐらいですよ、おそらく1時間テープが当時だって40万ぐらいでしょ、2インチのやつが、だからやっぱ切れないですよ、だから結局編集が必要なやつなんかはフィルムで撮ってこいっつって、フィルムで繋いだやつを VTR にしろみたいな時代があったじゃないですか、だから大河ドラマなんか見ててもロケシーンとかはフィルムなんですよね、だから画質が突然変わるっていう、まあでも昔の人そんな気にせずにね、
まあそのテレビもねそんなに高画質じゃなかったから、
まあそんないろいろね時代がありましたけど、今や 4K がね、普通にそこら辺の電気屋で、昨日花岡市とね某電気屋に行ってちょっとテレビどうしようか買うか買わないか結局買わなかったですけど、もう 4K があれ10万ぐらいでしょ、ね、
12万とか
ですかね、安売りだと10万切る時もあるんじゃないですか、下手すると 4K ですよ、 で目は今で 4K はあっという間に終わるって言われてますもんね、うんうんうん、もう次あれでしょ 16K でしょ、うんうん、どうするんですか 16K なんて。
人間の目は人間の目は追いつかないと思うん
ですよ。何したいんだ、うんうん、で 16K の次何 32K とか出てくるんですよ、うんうんうん、
その次は64でしょ。
いらんでしょそんな。もういいだろう。もういいです
ね、なんか
もういいだろうと思って、うんうん、ね、なんかどうすんだろうなと思いますけど、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。会話のキャッチボールを通じて発想力や、あるいはグループでの協調性、そしてリーダーシップなど、いろんなものを自然に学ぶことができるんですね。自立した大人になるための人間力を学ぶスクール、それがクラファ。